北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話をしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では今日も前半の得する話から北村さんお願いします。
はい、今日はこうちょっと身が引き締まるようなお話をしましょうかね。はい、古くからね、お寺というものは、僧侶にとっては修行の場ですよね。
はい、
まあ信者にとっては信仰の場として、まあ、機能してきましたね。その機能というのは基本的には変わっていないんですが、そう、最近その近年新しい形のね、古寺巡礼を楽しむ人たちが増えてきましたよね。
はい、
まあそれらの人たちはね、寺院を単に信仰の場として見るだけではなく、寺院の歴史や建物、仏像などに幅広く興味を持ってね、じっくりと鑑賞することを目的としておりますね。
はい、確かに寺院の空間は魅力にあふれていて、新しい古寺巡礼を楽しむ人たちを受け入れて十分に満足させてくれますよね。うん、
まあ逆に信仰心のない人でもね、古式壮伝とした伽藍の前に佇み、その仏像と向き合うことによってね、こう言いようのない癒しの一時を体験することができますよね。
はい、
無宗教と言われる日本人の新たな宗教の接し方かもしれませんね。
でもですね、どんな目的があるにせよ、古寺巡礼に際して忘れてはならないのが、寺院が神社と同じく神聖な空間だということではないでしょうかね。
はい、まあ神社の前でね、柏手を打つように、お寺の本堂の前ではまず合掌してご本尊に敬意を表することが大切ですね。
はい、
まあ四国霊場や各地の観音霊場などでは今でも純粋な信仰心を持って巡礼する人が多いし、まあそういう人たちへの気配りも必要なんですよね。まあ巡礼の人の前で仏像を懐中電灯で照らしたりすることは、これはもう絶対に避けなくてはなりませんね。
はい、
またそのお寺にね、仏像などの拝観を申し出る場合には、鑑賞させてくださいとか見せてくださいというような言葉はできたら差し控えたいですね。
はい、
仏像や仏画はね、信仰の対象で単なる彫刻や絵画ではないんですよね。まあ拝ませていただきたいなどというのが、これが礼儀なんですね。
はい、
まあさらに言うまでもないんですが、道内で静粛を保つのが原則ですよね。大きな声で話すことや大きな声で笑うのは、これは厳禁ですよね。まあ最低限のマナーを守れば、古寺巡礼もより楽しくなることでしょうね。
はい、
東北地方にはね、湯殿山、これは山形県を中心に即身仏と言われるミイラが点在しておりますね。
はい、
ミイラになったのは空海が説いた、即身成仏の教えを実践した人たちなんですよ。即身成仏とは、密教の教えに従ってその厳しい修行を重ねればね、生きたまま仏さんになれるという考え方なんですよね。
はい、
即身成仏は空海が編み出した究極のね、密教思想なんですよね。空海自身も即身成仏を果たしたいと、考えられておりますね。
はい、
そして高野山で、亡くなった空海の心身はね、死後も滅びることなく仏となってね、教えを説いて人々を救済していると信じられましたね。これが大師入場信仰と言われるものでありますね。
はい、
まあ中世以降、この大師の入場信仰と結びついた即身仏、これはミイラですけどね、とりわけ東北の湯殿山はその中心地になったため、即身仏が多く残されておりますね。
即身仏になる決意をした人は2000日から3000日の期間をかけて用意すると聞いたことがあるんですが、
まあ5年半から8年余りなんですけどね。
はい、
まずその食べ物の量を 次第に減らしてある程度の期間を得て五穀を断ち、木の実などで命をつなぎますね、
はい、
脂肪分が完全になくなるとその水だけで一定期間を過ごします。そしてね、最後に穴を掘ってその中に入って上部をね蓋で覆って、細い竹筒の空気穴をつけるわけですね、
はい、
この中で行者は静かにね読経を続けるんですよ、うん、そして数日後に読経が聞こえなくなると、お世話をする者が空気穴を塞いで密閉するわけですね、
うん、
そして3年後に亡骸を掘り起こして、即身仏にね衣を着せて堂内に安置するわけなんですね、
うん、
全国にはね20体の即身仏が現存するそうで、うち8体がね湯殿さんを中心とする山形県に祀られているそうなんですよ、
はい、
ちなみに最後の即身仏はね新潟県村上市の観音寺で入場した仏海上人で、明治36年と言いますから1903年のことですね。
ああ、そうなんですね、
はい、
まあ、なんともこうすごい精神力だなと思いますね。
そうですよね、もう本当にこう想像しただけで気が遠くなるような気がしますけどね、うんう
ん、やはりその精神の修行の場だったりそういった神聖な場であるからこそそういったこう精神も生まれるということですからね、はい、まあ、それ考えますとやっぱり、今ねちょっとこう、うん、お参りされる方も多いかと思います、
はい、
インスタ映えとかこうはやはしゃぐのではなく、うん、今一度ちょっと考えてお参りしていただければなと思いますね。
そうですね、はい、
さあそれでは続いて、質問コーナー教えて北村さんです。今日はこういったご質問いただいております、はい、父が亡くなったんですがお墓の準備ができていません。いつまでに準備しなければならないでしょうかというご質問です。
まあ、どうしてもね寒い冬場の時節になると、はい、亡くなる方が多いんですが、
そうですね、
うん、法律ではねお墓をいつまでに準備しなければならないというようなことはこれは定めていないんですよ、
はい、
お墓を作る作らないも自由ですし、いつ作るかも自由なんですね。日本の憲法というのは、信教の自由を保障していますので、国が法律でお墓を作るように強制することはできないんですね、
はい、
ですからお墓を作りたければ自分の世界観とその経済状況に合わせてお墓を準備すればいいわけなんですね、
はい、またお墓を作らないのも自由ですから、
うん、
遺骨をそのまま持っていてもそれも構わない、そうですね、ということになりますよね、
はい、うん、
また最近ではこれは地域によって基本的なルールというのはもちろんあるんですが、
うん、
散骨も行われるようになっているみたいですね、
はい、法律ではねお墓をいつ作ろうが自由なんですが、宗教この民族観光ではね、法要の時つまり四十九日、百花日、一周忌、三回忌などの、年会法要に納骨するのが一般的なようですね、
うん、お墓はいつ作ってもいいとは言ってもお墓を建てるには、まあ、やはり時間もかかりますしね、
はい、まあ、石材の加工から始まって墓石に彫刻して、墓所の基礎工事や外柵の工事などもしなければいけませんので1ヶ月ぐらいはかかると思いますね、
はい、
また生前にお墓を作っておくメリットとしてはいざという時に焦らないで済むということのほかに、うん、節税対策になるというんですが、これは以前お話しした通りなんですけれどもね、
はい、今日のご質問にありましたようにいつまでというわけではないですけれども、まあ、急なことで間に合わなかったりいろんなことがあるかと思いますが、うん、区切りのいい、ね、その年会法要に合わせて、ね、お墓を作るにも時間がかかる、はい、
まあ、しかしね自分をこの世に生み出してくれたご両親のことですからね、うん、お墓を作るからの情熱は持ってできる限りやっぱり早くですね、
う
ん、作ってあげて納めてあげていただきたいと思いますね、
はいはい、それが本当の意味での弔うということになりますよね、
はい、
お墓についての質問を番組では募集しております。おはがきの方は郵便番号 780-8550 RKC ラジオ北村の聞いて得するいい話係まで、ファックスの方は 088-825-4249 番、メールの方はパソコンもしくは携帯電話から高知放送のホームページ RKC ラジオ 朝どれワイドの書き込みフォームからお願いします。お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないこと。いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸団地南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。